んにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城ひろとです。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は利用規約があなたを守り儲けさせる理由というテーマでお話しします。皆さんは新しい商品とかサービスを利用する前に利用規約っていうのをしっかりと読んでおりますでしょうか？おそらく、僕の肌感9割以上の方が利用規約を呼ばずに、チェックに入れて同意するっていうふうに進んでいると思いますが、最近だとクリックしないと進めないものとかもあって、それでそれぐらい重要なのかなってことで、見る人も一部いるかもしれませんが、おそらくほとんどの方が読んでいないと思います。ですが、利用規約ってものすごく重要なんですよね。この重要ってことも、僕もビジネスを始めてようやく初めて知りました。やっぱり僕らっていうのは、起業家経営者ですので、利用規約を読むこともありますけど、どちらかというと自分で作ってそれをお客様に提示する側ですので、僕らがしっかりと利用規約なんで設定しなきゃいけないのかってことを知っておかないとやはりまずいなと思いましたので、今回の放送ではなんで利用規約が大事なのかっていうのを改めて説明しつつ、利用規約ってあなたを守り、かつ儲けさせることができる一つの手段になりますので、ぜひ最後まで聞いていただければなと思います。今回はこの利用規約を紹介するにあたって、某旅行代理店の例を2つ持ってきました。まず1つ目の利用規約の例ですが、旅行代理店、例えばアゴダさんとか、あとはブッキングドットコムさんとか、あとエクスペディアさんとか、そういったフライトとかホテルとか取れる旅行代理店ってあるじゃないですか。そういったところって、もちろんフライトのみ、ホテルのみっていう風に単体で予約することもできますが、パッケージ予約っていうのもやってるんですよ。このパッケージ予約っていうのが、例えば、東京羽田から、韓国インチョンに行く時の羽田インチョンの往復プラスインチョン のホテルもセットでいくらです、そうすると、何千円か割引きますよってことで、パッケージ割引っていうのがつくので、結構パッケージで予約される方も多いんですよね。で、実際にパッケージ予約すると、もちろんパッケージで予約しますが、利用規約の方にフライトはフライトの利用規約が、もちろん航空会社の規約が適用されて、ホテルはホテルの利用規約が適用されるということで、要は別に飛行機とフライト別々に、飛行機とフライト一緒ですねフライトとホテルそれぞれバラバラ取った時と同じ、一緒にパッケージを取った時って、別に利用規約的には変わりはないんですね。ですが、このパッケージ予約をする際に、よく代理店が使っている、マーケティング的な要素がありまして、それが何なのかというと、こちらのパッケージ予約、無料キャンセルすることが可能ですみたいな感じで歌ってるんですよね。で、これを実際よく見ていくと、確かにホテルの利用規約は、例えば6月20日にホテル予約していたら、6月18日の23時59分までは無料キャンセル全額返金ですよというふうに書いてたりするので、これは間違ってないな、確かに無料キャンセルできるなってことが分かるし、予約してから、例えば予約したのが6月1日だったとしたら、6月18日まで18日間猶予があるので、予約してから、ちょっとキャンセルしたいなと思っても、無料キャンセル全額返金って風に予約前に言っている通りですので、ホテルに関してはあんまり問題がないことが多いんですが、このフライトが少し厄介でして、皆さんも見落としがちだと思いますが、フライトって予約した時っていうのと航空券発券された時っていうのはタイミングが違くてですね、皆さんが予約するって請求して、予約ボタンを押した時っていうのは、予約が確定した状態ではなく、どちらかというとこの仮課金の状態が開始されたんですよね。なので、あなたの予約が宙ぶらりんの状態なんですよ。ホテルはすぐに予約確定したりしますが、24時間ホテルのシステムに反映されるまで時間かかったりしますが、フライトに関しては一旦宙ぶらりんになって、でそれから航空会社がシステム上でこういった予約ありましたっていうのを受けて、でこの航空会社なのか、それとも旅行代理店のチケッティングチームってあるんですけど、この 航空券を発行する部署ですね。こちらの部署が航空券を発行する際に大体まあ最低4時間ぐらいは見ていってもいいかなと思うので、まあ、このボタンを押して予約した後大体4時間後前後ぐらいに代理店の方からメールが来て、こちらの航空券発行されましたって言って、e チケット、エレクトロニックチケットっていうのが発行されてメールの方に届いているっていうような流れなんですよね。で、少し細かい話しましたが、要はこのあなたが実際に予約するってボタンを押してからその日中、例えば午前10時、6月1日の午前10時に予約したとすると、まあ、一部の航空会社はその日中であったら無料キャンセル全額返金可能ですっていうふうに言ってるところが本当にあるんですよね。なので例えばあなたが羽田インチョンのフライト、これを ANA NH のフライトを予約したとして、そのフライトを午前10時に予約して3時間後にちょっとやっぱりやめようと思ってキャンセルすると、無料キャンセル全額返金ができることが多いんですね。これも確認メールに書いてます。24時間以内だと全額返金可能ですみたいなの書いてます。これっていうのは確かに利用規約の通りですし、予約する前に無料キャンセル全額返金できますよって言っているのと同じで、確かにフライトも無料キャンセルできそうだと。ですが実際蓋開けてみると、それお客さん気づかないこと多いので、2日後とかに無料キャンセルできるんでしょと思ってたら、ホテルはできたけどフライトはもう無料キャンセルが24時間だったので、気づかずに結局旅行代理店にどういうことって風にお怒りになられるってことがたまにあるんですよね。でも旅行代理店からしても、いや利用規約に同意いただいてますし、ちゃんと、ね、無料キャンセルって書いてるじゃないですか、でも期限は書かないんですよ。ホテルはいついつまでですよとか、でフライトいついつまでですよって、お客さんが自分で確認しに行けば見れるんですけど、わざわざ僕らからリマインドかけるってことはしないですね。そうすると儲けが減ってしまうからですね。こういった風に代理店も今の例の通り、しっかりと自分たちが儲けるために、お客様が一度お金払ったお金をしっかりと保持するために、こういった案内をしていたりしますね。で、まあ、これが一つ目の例で、二つ目の例、ちょっと長くなったのでサクッといきますと、もう一個がまた旅行代理店の話なんですけど、皆さんコンバインエアフェアってご存知ですか？僕もこういった業界に勤める前までは全く分からなかったんですが、例えば先ほどの話と少し似ていて、羽田インチョンの往復航空券を取った時に、羽田インチョンはアナの便で行って、でインチョン羽田は大韓航空の便で取ったりした時に、それぞれ航空会社が違うじゃないですか、行きと帰りで。その時にコンバインエアフェアって言って、行きの便に一つ のこういったロケーター番号というのが発行されて、で帰りの便にもまた別のロケーター番号が発行されて、なので別々の2つの予約をただ1つにガッチャンコしたっていうのが、コンバインエアフェアっていうやつなんですよね。なのでイメージで言うと、片道航空券を2回買ってるみたいな感じですね。片道航空券の羽田インチョンを1回買って、その後にインチョン羽田をまた買ってっていうのを、ただ1機に予約したっていうのがこのコンバインエアフェアなんですよ。でこの時も利用規約に書いているんですが、やっぱりコンバインエアフェアなので独立した予約、独立した航空券ですので、変な話、羽田インチョンが例えば飛行機が飛ばなくなりましたとか言って1日ずれますとか言った時に、そしたら帰りのインチョン羽田の飛行機間に合わなくなるんだけどって言ったとしても、これ利用規約が全く変わるのでこっち適用されないんですよ。ですが同じアナの便で羽田インチョン、インチョン羽田を一つの航空券として往復航空券取ってたら、じゃあ行きの便が遅延したから帰りの便も少しずれた便に変更を無料でできますよとかってオプションがあったりしますが、この場合完全に独立した航空券ですのでできないんですよ。っていうのも利用規約に書いてたりするんですけど、読まずにお客さん、なんで旅行代理店通して買ったのに行きの便は遅延とかで遅れたから帰りの便に影響出てるのに帰りの便変更できないのって、クレームになったりしますが、でも利用規約にそのように書いてたりするんですよね。こういった感じで利用規約っていうのをしっかり読まないと、ある意味企業のマーケティングに踊らされてしまうってことがあったりします。じゃあ僕らが実際利用規約を提示する側なので、どういったふうな利用規約を作っていけばいいのかってお話ですが、結論すごくシンプルで、お 競合の利用規約を確認して、それを AI に作り直してもらうっていうのが手っ取り早いですね。自分の競合のウェブサイトとか見て、利用規約を見て、それをパッてチャット GPT とか投げて、あ、これ自分が意図していることと同じ意図だなっていうふうに確認できたら、これを違う言い方に変えてみたりとか、あとはもう少し固くとかカジュアルとかいろいろと言い回しをして、で、出来上がった、この要は模範としたコピーの文章に対して自分でまた肉付けしたり、あ、これはちょっといらないかなって削ったりして自分のを作っていくってことができます。そうすることによって、あなたの利用規約も作れつつ、かつ競合がどういった利用規約を作っているのかなってことも見る、いい機会になるのかなというふうに思います。今日は利用規約について結構長々とフライトホテルの例を持ってきてお話ししてきましたが、やっぱり利用規約っていうのは、いざっていう時に大切ですし、これ意外と知られてないんですが、利用規約って何度でも書き換えることができるんですよ。で、その利用規約の中にも冒頭の方で書き換える権利を所有してますみたいなことも書いてるんですよね。なので、まず作ってみて、でなんかちょっと追記したいなと思ったら全然追記していってもいいですし、改善していってもいいのかなというふうに思うので、まずは利用規約っていうのを作ってみることをお勧めしたいなと思います。この利用規約っていうのは時にあなたを守りますし、時には大きな損失っていうのを最小限にする役目も果たす、すごい重要なものですので、まだ設置していない、もしくは設置していたけどなんとなく書いていただけでそんなに意識してなかったなって方に関しては、あなたのビジネスを守るためにも、そして儲けさせるためにも、ぜひ改めて利用規約の方を確認していただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いて、ぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。